2月の28日でございます。どうもこんばんは、トロンでございます。はい、ナオさんもいます。ナオさん、ナオ、はい、ナオさんもいます。ですね、まずいきなりお詫びなんですけども、ちょっと放送ソフトの調子が悪くてですね、ちょっと昨日の放送がかなり、音質が最悪の状態で、放送をしてしまいましてですね、後で編集用に聞いてみたら、これはちょっとアップロードできるレベルじゃないなということになりまして、今回ですね、改めて、リベンジ放送ということでお送りしたいと思います。まあ、ちょうどね、2月の最後の日ということで、まあいいかなと思っております。ん？どうしたんだ？よしよしよしよし、なおさんがですね、私の膝の上に座っております。どうもですね、まあいや、その辺の言い訳は、とりあえずタイトルコール行ってから。じゃあそんな感じで、リベンジ放送を行いたいと思います。ラジオトロト、まあいいや、トロンのラジオトロトロデストロン、リベンジ放送です。はい、どうもこんばんは。改めまして、トロンでございます。ですね、ちょっと昨日の放送がちょっと放送ソフトの不具合で、非常にね、聞けたもんじゃないというレベルになってしまいまして、でそれに気づいたのが、まあリスナーさんからの指摘があったんですけどもね、あまり気にしなかったんですけども、あとあとですね、放送終了後に、アップロードする際にですね、編集して聞いてみたら、うわ、これひでえなと。よく、これで、リスナーさん、我慢できたなっていうぐらいひどい、状態だったんで、今日ですね、改めて、リベンジ放送ということで、やり直しをしようかと思います。なんでかって言いますとですね、ちょっと私の方でですね、放送ソフトの方をですね、別のソフトにちょっと切り替えてみたんですよ。でそのソフトがですね、どうも相性が、うちのパソコンと相性が悪いのかどうなのか分からないんですけれども、立ち上げてみて3回に1遍ぐらいの割合で昨日みたいなブチブチ途切れたりとか、あと音声が、ダブって聞こえるような、そういう状態が発生してしまうみたいなんですね。で今日ですね、この時間のね、放送開始前に、まあ、2、3度テストしてみたところですね、やっぱり、1回は、昨日と同じような状態で、非常に聞き取りづらい、お聞かせできないようなレベルの状態が、やっぱり再発しましてですね、まあ、とりあえずソフトの方を再度立ち上げて、まあなんとか感度が聞けるようなレベルになったかなという感じですからね。だから多分もう大丈夫だと思うんですけど、もしいや昨日とかはないよっていうようなことがありましたらですね、早めに掲示板の方に、お書きいただけると、お知らせしていただけると非常に助かるかなといった感じですかね。まあ直前にね、昨日の あの放送に関しましては直前チェックを怠りました、全く、ね、私のお城ですのでその辺はお詫びしたいなと思います。まあ、なので昨日ほとんど何を言ってたのか分かんない状態だったと思うんですけども、なのでだいたい話す内容は昨日とそんなに変わんないかなっていう感じだと思います。ですね、まあ、これはまあ、本当に昨日と、全く同じことなんですけど、昨日ですね、本家のブログの方、トロトロデストロの方がですね、アクセスの方がおかげさまで、84万件を突破しまして、今ですね、ちょっと試験的に、ライブドアブログのカウンターと、あと以前からつけていました、忍者ツールさんの、カウンターを併設してるんですけども、若干違いがあるんですよね。若干誤差があるんですよね、これがまた。今、例えば、更新してみますとですね、20、30から50ぐらいまでの差があるのかな。ちょっと今更新をしているところなんですけど、やっぱ遅いですね。ちょっと見てみましょうかね。あ、今出ましたかね。結構差がありますね。ライブドアの方ですと今日373アクセスあって、トータルが84万飛んで516件なんですけども、忍者ツールさんの方ですと今日のアクセスが269だから100ぐらい、110ぐらいあるんですかね。100、まあ10あるかないかぐらいですかね。ちょっとその辺のアクセスの、アクセス数の誤差が、なんで、この100とかね、出てるのかちょっといまいちわかんないんですけども。まあまあ、とりあえず、しばらく、このライブドアの、カウンターを併設しておいてみまして、まあどちらかをまあ残して、まあの残すとしても単純にカウンター自体はそのまま忍者スールさんの方でレンタルしてるままなんで、あまり気にせずに、もしかしたらどちらかを消すかもしれませんけどね。まあとりあえずの感じですよ。さてね、今日は、一日、ね、一日っていうか昼ぐらいからですか、チリのね、大地震で、の影響で、津波が来るっていうことで、その津波警報の表示がね、テレビの画面、右下半分ぐらいに、ずっと日本地図と津波警報みたいなね、津波注意報みたいな、ここら辺に来ますよみたいな感じの日本地図がずーっと出っ放しで、不思議なもんでやっぱ慣れるもんですね。最初はなんか、いや、まあ、もちろんね、沿岸というか、その津波が来るであろう地区の人にとっては気が気じゃないんでしょうけども、私の方住んでる地域ではそんなに影響なさそうなんで、普通に、ああ、画面見づらいなぐらいに思ってたんですけどね。不思議なもんで、そうですね、5、6時間もすれば慣れるというか、今さっきまで映画見てたんですけども、テレ朝でね、交渉人を見てたんですけども、不思議となれるもんですね。出っ放しなのに、それで画面が塞がってんのに、まるで気にならないという、慣れてこないもんですね。まあそんな感じで。ですね。まあ慣れはともかくとして、私結構最近ですね、割と規則正しい生活を送っておりまして、 まあ、早寝早起きの生活をしてまして、今朝もですね、目覚めたのが5、6時ぐらいで、最終的に目覚めたのが7時ぐらいですかね。7時ぐらいに目覚めて、で、そのまま、7時半からスーパーヒーロータイム見てって感じで。で、夜はね、割と早めに寝ちゃうんですよ、これが。10時とか、9時過ぎとか10時とかにもう寝ちゃうんですよ。だからですね、はっきり言って今眠いんですよ一応ね、放送時間の方は、毎週土曜日の23時から、まあ、夜17時からってことにしてるんですけどもね、ここまでね、その夜の17時までがね、非常にやっぱね、睡魔との戦いと言いますかもう早く10時になってくんねえかなみたいな感じでかなり待ってますね。待ってる間にちょっと軽くね、仮眠を取ったりとかして、だからそういう時に、そういう仮眠を取ってる暇があったら、ね、この今使ってる放送用のソフト、ネトラジレボリューションって言うんですけどもね。まあ、これが調子いいかどうかね。昨日みたいな、ブチブチな、再生になってないかどうかね。放送になってないかどうか、そういうのをチェックしなきゃいけないっていうのをね、昨日痛感しましたんで、これからはそういう待ち時間の間に、人知れず、テスト放送してね。今日のネトラジレボリューションは調子がいいなとかね、そういうのをチェックしようかと思いますよ。いやー、まあそんなわけで、ね、とりあえずなんか曲でも流しましょうかね。とりあえず流しようか。なんだ、なんでね、切り替えたかっていうと、まあ単純にトークの、時の音量と、音楽の音量とにものすごい開きがあるんですよ。トークの音量の5倍ぐらい音楽の音量がありまして、まあ、それがちょっと以前の、放送用ソフト、まあ、プラグインなんですけどね、ウィンアンプの。それだとちょっとですね、音声ファイルの元々ある音量がそのまま流れちゃうんで、どうしても そこがいじれないんですよね。まあ、そういうちょっと都合がありまして、今回ね、まあ本当は昨日の放送からなんですけど、ネトラジレボリューションというソフトを使うことになりました。まあ設定の方もほとんどしなくて済むっていうか、自動的に引き継いでくれるみたいで、まあ割と慣れれば使いやすいんですけどね、昨日みたいなことになっちゃうとちょっとあれなんでね、まあ事前の直前のチェックを欠かさずに、これからはやろうかと思います。まあそんなわけでとりあえずの曲流しましょうかね。じゃあですね、とりあえず曲の方は、ナイフで、Take the Wave、こちらの方をお聴きくださいませ。
抱えて 感じが目になってる。暗い夜が少しだけ心地いいと思う。明日が来るのが怖い。生きてくことわからなくなりそう。たった一つの大切なもの見つけたなら Take the way 描いた夢を今この手にして君の方へ Take the chance 壊れて感じたこの想い煎じて待ち続けた心肩書きも知りながら一分一秒がこんなにも長く感じることはなかった空を見上げ風に問いかける今僕は
前期の、主題歌でしたね。結構キッズステーションで、ゴルゴ13やってるんで、ちょくちょく見せたりしています。まあそんな感じで流してみました。またやってほしいですけどね、ゴルゴね。うん、ああいうちょっと、硬派なアニメがもうちょっとあってもいいんじゃないかな、みたいな感じがしますんで。さてね、まあ、最近と言いますか、ついここの2、3日中の話なんですけども、ですね。ちょっとした探し物を 部屋でしておりまして、その最中にですね、ふと、昔作ったフィギュアが出てきまして、格ゲーのね、代名詞とも言える、ストリートファイターシリーズの、あるキャラクターなんですけれども、まあ昔ね、一度は、一遍ね、完成させてブログにアップしたんですけども、その後ですね、友人から、まあ、的を得てるんですけど、的を得てるんですけども、かなりですね、遠慮のない、評価をされまして、かなりそれが、図星といいますか、胸に突き刺さるものがありましたので即そのフィギュアは半ば封印しちゃったんですよね。でそのうちどこにしまったかも分からなくなっちゃったんですけども、まあ、この度ねたまたま見つかったんで、まあ、当時もね、まあ、全体的にバランスが悪かったっていうのもあるんですけども、当時から、まあ、例えば、不釣り合いに大きい両腕とかね、その辺は、その当時から、何回も作り直したりとかしてたんですけども、まあ、あとは肩幅の調整とかね、いろいろな、調整を、まあ、この度ね、見つかったのを、機に、この2、3日中に久々にスカルピーをこねて、そういう修正作業とかを やっておりました。まあ、そのうちブログの方にもアップするつもりなんですけど、ただ写真がね、あんまりいい状態で撮れてなかったんで、まあ、改めて途中経過でもですね、写真を撮ってアップしたいなとは思っております。まあね、難しいよね。まあ、あれ、なんつうかね、まあ結構当時はね、すごい勢いで作っちゃったところがあって、かなり自己満足的な部分がすごい強かったんですけれども、やっぱね、その友人に、いや、ここもうちょっとこうした方がいいよ、ああした方がいいよとかね、指摘されて、その当時はね、相当へこんだんですけれども、まあ今にして思えばね、まあ確かにそうかもねっていう感じで、まあ実際直してみたら多少は見れるようなバランスになったかなという 気がしないでもないんですけども、まあそのうち、ブログの方にアップしたいと思います。まあ、本当はですね、まあ今メンテナンス中なんですけども、まあモデラー用のソーシャルネットサービスの FG っていうところにですね、一応アップとかしたりとか、あとはミクシーにもアップしたかなと思うんですけども、ちょっと今チェックしてみますかね。あ、そうですね、ミクシーにもアップしますね。ミクシーの日記にも一応アップしているんですけども、まあ FG の方はね、なんかコメントいただいたりですとか、 タグの方のキーワードを追加してもらったりとかしていただいてるんですけども、まあ、せっかくなんでね、このまま封印したまんま、じゃあせっかくなんで こうやってね回収して、完成させたいなと、再度完成をさせて、見たいなと思っております。まあそんな感じでね、まあモチベーション上げたいと思って近々またあの DVD で、劇場版、ストリートファイター2ザムービーか、スト2ザムービーを見ようかと思ってます。私の持論と言いますか、持論ってほどでもないんですけどもね、格ゲー映画に当たりなしっていうのがありまして、その中で唯一例外がやっぱりこのスト2ザムービー、つってもあれですよ、アニメの方ですよ、アニメの方、アニメの方のスト2ザムービー以外の、実写およびアニメの格ゲー映画っていうのはほとんど外れだっていうのが、まあ大体の共通項じゃないかと思うんですけども、まあ僕の中ではね、それは間違いない持論だなとは思ってるんですけどね。まあね、つうかね、スト2ザムービーがね、奇跡的によくできてたっていう。当時としては、まあ当時スパ2がね、出てた頃で、まあもうすぐスパ4が出るんですけども、当時スパ2の頃っていうのは、キャラクターがね、キャミーとかね、DJ とかフェイロンとか、あとはサンダーホークですか、追加されて、4人追加されて、で、さらに、隠しキャラで豪気までね、いたりとかして、キャラクターが、まあ、かなり当時としては多かったんですよね。にもかかわらず、それぞれに出番があって、すべてのキャラクターに出番があって、それなりに見せ場があって、まあ、短い、キャラクターによってね、見せ場の尺の長さとかありますけれども、それなりに、各キャラクターごとに見せ場があって、で、なおかつお話としてまとまっている、あれだけのキャラクターが、それぞれ見せ場があって、で、物語がそれなりに破綻してないかなっていう感じで、まあ、アクション映画として見る分には、よくできてたんじゃないかなと思うんですけどもね。なので当時まあ、劇場ではちょっと見れなかったんですけども、まあ、昔 LD も買いましたし、まあ、その後 DVD も買いましたし、まあなんつってもね、ケンマスターズのね声を当てた羽賀健二のがまためちゃめちゃうまかったんですよね、当時。だから僕の中では羽賀健二以外のケンマスターズとはケンマスターズはありえないっていうぐらいハマり役でしたし、あと清水浩二郎のねちょっと朴とした竜もあれはあれでハマってたんじゃないかなっていう、そういう強い印象がありますね。あと、ま、先日他界されたね、郷里大介さんが、エドモンド・ホンダの役でね、まあ、結構、いい人っぽい感じの役でね、出演されてましたし。そうですね。今でも、スト2のキャラクターを作るときには、当時出ていた画集とかにね、 設定資料があるんですけれども、それを結構今でも参考にして、見ますね。それぐらい劇場版スト2アニメの方のね、実写の方の、ジャン・クロード・バンダムが出演してるずっこけ映画じゃなくてね、そっちの方じゃなくてアニメの方のスト2は今でも大好きな作品です。あれを超える格ゲー映画は実写アニメ含めて今後はもう出ないだろうっていうぐらいに、それぐらいもう完成度の高い映画です、映画だったと思います。格闘技のね、そういう、まあ、ストリートファイターですので、バトルシーンがあるんですけど、そういうバトルシーンの演技指導に、元ね、聖堂会館、館長の石井館長がね、石井館長と、あと今亡きアンディ・フグ選手が、参加されてたんですよね。あと、まあ、格闘家絡みで言えば、船木正勝選手ね、最近はプロレスもやってますけどもね、船木正勝選手がフェイロンの声をやってて、でまた上手かったんですよね、フェイロンの声がね、船木選手は。だから当時はね、今でこそね、俳優業とかもね、やられてた船木選手ですけども、当時はそういうのが全くなかったんで、本当にこれ船木当ててんのかよっていう風な感じで見てましたけども、今となればそれも納得っていうぐらい上手かったですね。とても声優初挑戦とは思えないぐらいに上手かったっていうのを今でも覚えてます。とまあ、あとね、劇場版スト2ザムービーを語るには外せないのはやっぱりね、今となれば、あ、そうだったっけっていうくらい の話ですけれども、やっぱり、ね、主題歌がね良かったですよね。篠原涼子さんのね、愛しさと切なさと心強さとね、なんかウィキペディアで調べたら、当時ダブルミリオンのヒット、大ヒットだったらしいっていうね。200万枚ですか、ダブルミリオンってことはね。200万枚も売れたってことで。まあ、主題歌ももちろん好きなんですけども、エンディングテーマのね、やっぱり篠原涼子さん、with 徹夜小室の、グッドラックっていうね、あれもまた、趣があっていいんですよね。まあそんなわけで、じゃあ次の曲ってことで、ちょっとベタベタですけれども、篠原涼子 with 徹夜小室で、映画ストリートファイター2ザムービー主題歌、愛しさと切なさと心強さと、こちらの方をお聞きいただきたいと思います。 はい、ではですね、ちょっと、この辺で掲示板の方もちょっと見てみましょうかね。おもちゃさん、こんばんは、どうもこんばんは。昨日はね、本当申し訳なかったです。せっかくご指摘いただいたのに、全く、それが活かせなくて申し訳ないです。どうですかね、今日の方は。今日はちゃんと聞こえてますでしょうか。ちゃんと聞けてる、聞ける代物になってますでしょうか。まあ、そんな感じでね。エヴァンゲリオン実写という X でも近づいているんですよね、ということで。どうなんですかね。まだ、一応あの制作中っていう、まあうちのブログでもそういうあのネタにしましたけども。まだ完成までは相当かかるんじゃないですかね。あ、でも、引用記事によりますと、早ければ来年には始動するようですみたいなこと書いてありますね。2011年に始められるってことですか。どうなんですかね。まあ一応そのガイナックスとその合同でやってるらしいんで、まあ極端な例で言うと、そういう実写版ドラゴンボールほどのずっこけぶりはないとは思うんですけどもね。まあ大丈夫だと思うんですけどもね。ただまあ、まあ昨日も言いましたけども、逆にそのドラゴンボール、その実写版ドラゴンボールばりのずっこけぶりも見てみたいし、それネタとしてね、見てみたいっていうか、あの、ぶっちゃけて言いますと、僕そんなにエヴァに対して思い入れないんで、テレビ放送の頃は、すごいハマって見てたんですけれども、あの、劇場版の第一弾が、遅れに遅れた上に、総集編だったことに対して、かなり、なんていうんですかね、あの作品というか、ガイナックスに対してというか、ものすごいなんか腹が立ったんで、その中で僕、で、その直後ぐらいに社会現象になったじゃないですか。でも僕の中ではもうその頃にはかなり冷めてて、すごい、ドライな、目線で見てましたね。あの、当時の騒動を。そうかですもん、確か、映画の第2弾の時とかね、夕方のニュースとかでも取り上げてられてましたからね。なんだかなとか思いながら見て。だから当時のね、テレビピアの、あの時あんまり、その周りでそういう風にアニメの話をする、友人がいなかったんで、あんまりね、いや、友人勧めてもね、見たがんなかったんですよね、あんまり。なんかそういう流行りもんに飛びつきたくないとかいうね、ひねくれてやる連中ばっかだったんですよ、周りは。だからあんまり、だから、すごい思い入れのある明日のジョーとかの実写映画化に関しては、頼むからやめてくれって感じなんですけども、エヴァンゲリオンに対してはそんなにだからね、思い入れがないからね、あ、まあ、せいぜい面白いずっこけぶりを見せてくださいなって感じなんですよね。僕の場合は。続けて、長さん。一応プロレスつながりで、かっこ無理やりですが、山本博士の SF 秘密基地ブログ、新オカルト雑誌、ユースピリッツってあたりがちょっとプロレスっぽいですね。ちょっと見てみましょうかね。ザ・グレート・サスケとアスカ・アキオ、過去この人も911陰謀論者だったのか、との対談とか、 オカルト雑誌のユースピリッツ、面白いんですかねってことで。これちょっと初耳ですね。ユースピリッツっていうのは。プロレスするときでユースピリッツとか言われちゃうとね、僕の場合だとね、やっぱりその UWF を連想しちゃうんですけどね。U は、そっちの U じゃないんですね。なるほど。ほう、ムーの数倍は面白いんですか。ほう、テレビタックの裏話とか、ちょっとそれちょっと知りたいかもしれないですね。顔ぶれには大月健治、エハンデラビー、あとはニラサワ純一郎さんね。山口敏太郎さんもよくここ数年はね、あれに出てますよね。テレビタックルの超常現象スペシャルとかに出てますよね。ほう。昔ですね、紙のプロレスっていう雑誌、まあ今でもあるんですけどね、紙のプロレス、ラジカルかな、そんなタイトルで、あると思うんですけど、今違ったかな、最近買ってないんで分かんないですけどね。紙のプロレスって雑誌でですね、もともとサスケはこういうオカルト関係大好きなんですよ。UFO とかそういうのは。で、サスケと、八尾純一さんとの対談っていうのは企画でありまして、結構ね、面白い話題が、話がね、八尾純一さんの UFO 特番の裏話とか聞けたんですよ。まあ、面白いところで言いますと、例えばその、まあなんで最近そういう UFO 関係のオカルト番組がやらなくなったかっていうと、まあ理由の一つとしては特にその八尾さんの UFO 特番がなくなったっていうのは、まあもちろん八尾さんがフリーになったっていうのはあるんですけども、特に日テレであんまりやりたがらなくなったのは、オウム事件以降ですね、テレビ局のお偉いさんがそういうオカルト関係はちょっとあまり扱いたがらなくなっちゃったっていうのは一つの理由としてあるらしいですね。で、あともう一つは八尾純一さんの UFO 特番っていうのは、とにかく、取材期間と取材費と、その、予算とかね、そういうのが、半端なく、下手なドキュメンタリー番組並みにかかるんですよ。というか、八尾さん自身は、あれを、ああいう UFO 特番に関しては、ドキュメントを作ってるつもりでやってるらしいんですね。まあ、僕らは半ばエンターテインメントとして楽しんでるんですけども。あの人はね、割と真面目かつ、そんなに UFO にのめり込んでるっていうほどでもなくて、割と距離を若干一線を引いた感じで UFO とは接してるみたいですね。まあ、去年ね、去年でしたっけ、UFO 特番のまとめた DVD が出ましたけども、まあ、昔のビデオ版のね、再編集なんですけども、まあ、なかなか今でもちょくちょく見ますし、うん。僕は好きですね。ちょっと面白そうですね、この U スピリッツっていうのはね。書店にあったらちょっと買ってみようかなっていうか、そういう、気もしますね。で、おもちゃ屋さん、今日はバッチリ聞こえますよってことで、ああ、よかった。もう心配で心配でね、3回ぐらいね、テストしましたからね、今日は、事前にのテスト。そしたらやっぱり1回目は、ブチブチ途切れたりとかしましたしね。いや、ほんと、割りましたよ。なんか、多分、相性悪いんでしょうね、ソフトと、パソコンとの。それか、接続関係なのかな。まあ、 僕のヘッドセットを USB で接続してるのがなんか悪いのかどうなのかちょっとよくわかんないですけどね。まあとりあえず、まあ、今回は大丈夫だってことで安心しました。引き続きおもちゃ屋さん、エヴァよりも鋼のことかなを実写にした方がいい流れだと思うんですよねってことで、どうなんですかね。まあ実物大のアルフォンスの鎧とかね、イベント用に作られたりとかしてましたしね、できなくはないんでしょうけどもね。ただね、もし海外が作るにしてもね、まあどうしてもキャスティングは外人にしなきゃいけないんでしょうけどもね、向こうはあんまり子供にああいう痛いことをさせたりとか、例えば子供の片足がなくなっちゃったりとかっていうのをあんまり好まないところがありますからね、向こうの映画界は。映画界というか向こうの特にアメリカのそういう映画を見る人はね、だから難しいんじゃないですかね。そういえばちょろっとなんかネットのニュースで見ましたけど、荒川博夢さんがなんか子供を出産されたということで、まあ女性だってことはだいぶ以前からあの人昔もともと本当にあの人はアームストロング少佐とかでおなじみだと思うんですけど、筋肉キャラが好きなんですよ。ああいう、マッチョマンが大好きな人なんで、昔からああいうごついキャラクターが好きな人だったんで、スト2のね、4コマ、アンソロジー4コマとかよく書いてたんですよね。で、その頃からまあ割と、実は女性らしいということは、それなりに知ってはいたんですけども、あ、結婚されてたんだっていうことは、結婚されててしかもねえ、おめでただったっていうことは割と最近知ったというか、割とねちょっとびっくりしましたね、はい。奈良さん、違いを楽しもう、映画のコピーを考えるの大変ですな。何のコピーでしたっけそれ。ドラゴンボールでしたっけ、実写版の。まあね、まあドラゴンボールはそもそも無理があったっていうのもありますけどね。まあ見てないかなと思いませんけども、ていうか見る気も起きませんけども。まあね、とりあえずは、まあね、映画ね、映画っつったら真剣者対ゴーンジャーも結局見れずじまいでね。で今日スーパーヒーロータイム見てたら、レンタルの方はもう来月の12日にはスタートするっつんで、じゃあいっかレンタルでっていう感じのスタンスですよ、もう私は。あとはね、これといって見たい映画はな、フォースカインドもとっくと昔もらっちゃったしね。ないんだよな。まあブログでも取り上げました、キャプテン EO はちょっと見てみたいですけどね。まあちょっとディズニーランドをやるにしても、ディズニーランドでしか やりそうにないんですけども、今だったらね、昨日もちょっと言いましたけども、あの 3D 映画の上映とかそういう技術がね進歩してますんでね、それこそアバター並みの処理をしてね、今のその 3D 技術で 3D 映画の技術でね、キャプテン EO をちょっと見てみたいなっていう気はちょっとありますけどもね。おもちゃ屋さん、荒川ひろむさんについてですね、女性だったんですかということで、女性らしいですよ。で、出産もしたということなんで、まあ、間違いなく女性でしょうということで。まあ、だいぶ以前から、実は女性だということは、不安の知る人ぞ知るみたいな感じで。うん。よく女性で練ったでいいのかな凝ったでいいのかな、練ったストーリーと、アクションの動きをつけられるのは。まあ、アニメはボンズなんで、その辺の資料は揃えられますけどね。剥がれんわっていうことで。だからね、すごい、細かいところを見るとですね、すごい、こだわりが感じられる、そういう女性らしい気配りみたいなのがあるらしいんですね。これは、BS アニメアワーでの、エピソードなんですけども、荒川ひろむさんから、その、アニメの、アニメ、最初の方のね、最初の方のアニメをやる際に、これだけは守ってくださいみたいなことを、の中で、まあ、エドとか、アルとか、まあ、その主人公、特にその子供の口からその、相手を殺すとかそういう、セリフは絶対に口にさせないでくださいみたいな注文があったらしいんですね。だそういうのを聞いたときに、あ、やっぱり女性らしい気配りがあるんだな、みたいなのは、ちょっと、その話をね、エピソードを聞いて、感じましたね。おー、なんか、なおが、ねむねむの状態だな。なお、眠い？はい、ノーコメントでございます。なおはね、僕が座ってるとすぐに膝の上に座りたがるんですよ。よしよし。もうすぐ終わるからね。まあ、そんな感じで。じゃあ、とりあえずあとは、もう時間がなす、そうすな、なさげなんで、あと曲を流して、これちょっと長いね。どうしようかな。魂のルフなんてこれでいいのかな。ちょっと自信ないな。自信ないっていうのはタイトルがね、曲のタイトルとか全部英語なんですよね、これ。ソウルズ・ルフランだから多分これでいいと思うんだけど。じゃあそういうわけで、曲の方をとりあえず流してみましょうか。多分これで合ってると思います。高橋洋子さんで、新世紀エヴァンゲリオンの最初の方の劇場版主題歌、魂のルフランお聴きくださいませ。 はい、そういうわけで、お別れの時間となりました。ではさて、掲示板の方ちょっと読み上げましょうかね。持ち屋さん、そういえばアニメの鋼の作が最近たくましくなっているような、てんてんてんということ。そうですね、割と。まあ、もともとボンズさんは動きが非常にいいというか、見せ方がすごい上手い、会社なんで、その辺はね、折り紙付きでしょうか。で、長さん、荒川ひろみさんについてね、のウェイクフィールで、あ、2007年なんだ、主戦さんは。僕は割と最近、2チャンネルの、ニュース版で見ましたけどね。二人目ってことないかな。それはないのかな。まあいいや。自画像の牛は、そうなんですよね。荒川博美さんは自画像牛なんですよね。実家の酪農経営と牛年生まれで、お牛座であることに由来する。牛年生まれでお牛座ということで、本当に牛なんですね。では、そんな感じで。そうですね。一応、今回は無事、ちゃんと放送できたみたいなんで、明日中に、編集の方して、明日までに、明日中には、編集して、アップロードしたいと思います。ネットラジオ専用の掲示板ですとか、あとは、まあ、ポッドキャスティングジュースに登録されている方には、あとですね、ポッドキャスティング、ポッドキャストに登録されている方は、自動的に配信されますんで、 お待ちいただければと思います。まあ、あとですね、まあ、もし聞けなかった場合には、ブラウザの方を再起動していただければ聞けると思いますんで、それまで、お楽しみということで。じゃあ、そんなわけで、無事、なんとか放送できました。来週はいつも通り、土曜日の夜10時からの放送になりますんで、ではそれまでお別れでございます。じゃあそんなわけで、いつもの曲を流してお別れしたいと思います。ではまた来週。さよなら。